はい、それではお願いいたします。
はい、下田市の法則、96ページです。第3章、縁の全知識への進歩、縁は全知識ですということについて、このように欲の円満を備えていても、縁の全知識により進められないなら、かつての悪しき行いを修正し、実家が育った力により菩提道に入ることは難しいのです。よって全知識に信言すべきです。正義は合理性と区別と区別された個別の自相と信言する方便と利得、いつきにより全知識への信言は包摂されているというのです。というところまでをちょっと、まず全知識ということなんですけども、これは辞典、例文、仏教具体辞典によりますと、前方消防を解いて人を仏道に入らせる人、外から守る大悟、行動を守る人と教え、教え導く教尊の道を数える、真宗では発出を、禅宗では思想を尊んで言うことがある、また菩薩を指すことがある、となっています。で、岩波の仏教辞典ですと、カルヤーナミトラ。カルヤーナは美しい、良いの形容詞で、中世名詞として、ミトラは友人、良き友、真の友人。で、仏教の正しい道理を教え、利益を与え、導いてくれる人という。善の友、翻訳される。基本教、入北海本は、全財道理が53人の全知識を尋ねて、ついに国会に入る、不動物語が説かれている。なお、禅宗では、三千の者が式を呼ぶ、章とする。仏の方を悟らぬも、知識をくれ、大因縁なりという、となっております。で、ここのところで、ドルゼン・リンポチが、全行法案の中で、お腹が空いているときには、食べ物を持っている人にくださいと、言う必要がある。食べ物を持ってない人にくださいと言ってもお腹は満たされないと言われましたけども、輪廻の子から脱するには輪廻から脱するのを助けてくれる人ポンポン玉に帰依することが必要だというお話だったんですけども、ここでこう疑問が湧いてきまして、全知識とポンポン玉は何なのかどうなのかというところなんですけども、98ページの区別というところには、4種類の全知識のことが書いてありまして、そこでは、こちら側の状態により、こちら側の状態に応じて4種類の全知識がいるということに、なってるので、そうすると、根本ラマとは少し意味が違うのかな、という気がしています。
私が何か言ってもいいんやろうか。
お願いします。
その、仏教のちゃんとしたお坊さんは全員全知識だと思うんです。誰でも。だからチベット仏教のお坊さんも全知識だし、その禅宗とか浄土真宗とかのお坊さんも全知識だと思うんですよ。でそのたくさんおられる全知識の中から自分が、先生としてつく、全知識を選びますね、僕らがね。で選びますけど、何人かの先生についたりもするわけですよ。でその中でその一番中心になる、担任の先生と申しますか、自分が、この先生一人にとにかくこの先生の言うことを一番中心に置こうのが根本ラマなんです。いいでしょうか。
そしたら次行ってもいいでしょうか。
いいですか。なんか他の方お話ありますか、そのことについて。 皆さん方の多くは、同時に林法師しか今までお会いしたことがないんです。ガルチェン林法師にお会いしてないしね。それから、仮にそのガルチェン林法師と今度お会いをされても、ピンとこないかもしれないんですよ。でピンとこないと、根本ラーマに選べないんです。で、別にそれは構わないので、日本ガルチェン協会は、一応ガルチェン・リンポチェを根本ラマとする、サンガなんですけど、そのガルチェン・リンポチェを根本ラマとしない人が学びに来られるのはいつも歓迎ですから、皆さん方がどっかでよそで他のそのラマ様とお会いをなさって、あ、こっちの方がいいわ言ってそっちを根本ラマになさって、で、けれども、日本ガルチェン協会も勉強に来ようような、これは歓迎なんです。で、だから全員がガルチェン・リンポチを根本ラマにすることに初めから決まってるわけではありません。ご自分で、お会いになって、それでこう、ピンピンと来たらですね、根本ラマにしていただけばいいし、ああ、なんかな、もう一つピンと来ないわね、言ったら、また探していただくということになりますね。はい。いいでしょうか、そんなんで。あら、どなたも反応ないな。この辺なんかちょっと、こちらは反応を期待してるんですが。あやこさんね、ここ困ったとき、あやこさんは、もしもし。
はい、はい。
ドゥプアン・リンポチェね。
はい、
なんかドゥプアン・リンポチェと僕ら中国人のお友達がいて、中国系のシンガポール人のお友達がいて、はいはい、でドゥプアン・リンポチェのセッション出たけど、うん、ピンと来なかったのよねって言ってましたよね。
うん、そうだったかな。ドゥプアン・リンポチェにピンと来なかったって言ってたのか、ガルチェン・リンポチェにピンと来なかったって言ってたのか。い
や、ドゥプアン・リンポチェにピンと、ドゥプアン・リンポチェにピンと来なかった、うんうん、あなたなんかもしもドゥプアン・リンポチェが生きておられたら絶対ピンと来るわって言ってたじゃないですか。
あ、そうでした、そうでした、はい、うん、そうですね、はい、う
ん、僕、僕たちはドゥプアン・リンポチェが亡くなってからガルチェン・リンポチェとお会いしたので、うん、ガルチェン・リンポチェにピンと来たけど、ガルチェン・リンポチェにたくさんの人がお会いしてね、それでピンと来ない人も、はい、いるんですよ。
うん。うん。そうですね。彼女たちは、私が、ルプアン・リンポチェにお会いしたかったわって言ったら、うん、じゃあ、きっとあなたはご縁があった、あったんでしょうねって、で自分たちは4回も5回もお会いしたけども、なんかそんなに来なかったから、
そうそうそう。だから、根本ラムを選ぶっていうのは、すごい直感的なことで、理屈でいいとか、その人有名だからいいとか、なんかそんなんじゃないんですよか。恋愛と一緒で、ピンピンとか感じ合ってですね、この前私がやったところ、第3番目のその仏法僧への、僧、僧、サンガへのですね、その方へのその心が、ワンって湧き起こったら、ああ、この方を根本ラマにしようと、まあ思います。で、なかなか根本ラマは見つからなくて、いろんな人のところ行ってる人もいるみたい、たくさんですね。
ガルチェン・リンポチェが、根本ラマについておっしゃってたのは、
はい、
一番最初に東京でお会いした時におっしゃってたんですけど、あなたに慈悲の心を教えてくれた人が根本ラマですっておっしゃった。
はいはいはい、
はい。
はい。まあでも慈悲の心を教えるの、その教え方がね、学校の先生みたいに教えたんじゃダメだ、あ、そうなんだって思わんとあかんでしょ。
うん、そうです ね、はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。
はい、でこの中で、そのように会社の円満を備えていてもというのは、第2章の信頼願行上心の5つが揃っていても全知識により進められないなら、勝手に、勝手な式行いを修行して、一気が育った力により、菩提道に入ることは難しいというのは、全知識に出会わないなら、出会ったら必ず進められるであろうと思いますので、 全知識に出会わないなら、三方に帰依する前の習慣性から自力で抜け出して菩提道に入るのは難しい。よって全知識に出会って真言すべきであるというふうに理解しました。
うん、そうですね。あの縁のっていうのは、あの因は、因は仏性如来像、縁は妊娠、なんとかかんとか忘れて思った。それからその次で縁で、5つのかなのパートの、あの順番の縁の章に来てるんだけど、その、たとえ僕らの中に如来像があって、それがその人間の体っていう最小法、妊娠最小法に宿っていても、外側から全知識がそれをツンツンってこう、あの鳥がの卵の殻つついて子供に出てくるように言うように、ツンツンってやってくれないと、あの生まれることができないという意味だと思うんですね。それから、かつての悪しき行いを繰り返すんです。その数ならいつ、これね、辞書引いても出てこない単語なんです。まあ、意味はわかるけど、何遍も何遍も、習慣化したということですけど、どう読むかわかりません。まあ、仏教を読みにすれば数十詞ですけど、見たことない単語です。はい。で、その時、実家って言いますね。正しく読んでおられましたが、バクチャ。実家。はい。で、菩提道に入るのは難しいの全知識に真言、これも正しく読んでおりました。だんだん仏教を覚えてこられまして大変めでたいです。はい、ありがとうございます。どうぞ。
そして、全知識への真言は、5つに包摂されているということで、うん、全知識への真言という事柄は、合理性、区別、区別された個別の事象と、信言する方便と利得という、5つに包み込まれている。
まあ、まとめられるサマリーですね。正義はっていうのはサマリーはですから、この5つに含まれているということで、こう以下その5つを順番にやっていこうということですね。
はい、はい、で今日のところはその合理性というところまでなんですけども、はい、全知識に信言することが必要であることは1、今日、2、勝利、3、比喩によって論証されるのではないか。それで全知識に信言することが必要であることの合理性、そのうち第1、全知識に信言することが必要であることの合理性は3つ、1、今日、2、勝利、3、比喩。で、そのうちの今日は、少々に真の尊敬を持った良き学と彼らは、もろもろの賢者である人たちに常に信言すべきです。なぜかというと、賢者の功徳は彼から生起する、と説かれています。小八千十、般若経にもまた、なお、仏教等学を勉強が必要だと、発する菩薩大使は最初に全知識たちに提示すべきです。信言すべき、生じすべきと説かれています。ということで、エジと精進については、辞書によりますと、エジは耐えること、そこに留まること、精進はそばに使えることとなっております。で、ということになってまして、この中で、賢者の功徳は彼から生起するっていうのは、賢者の功徳っていうのは、知恵と福徳を集積するのと、煩悩と諸知性を捨てる、その方便のことを言っているのでしょうか。
ね、よくわかりませんけど、わかりませんけど、まあ、2資料を、釈受することではないかなと思いますが、その、福徳資料と知恵資料。
はい。
はい。
それから、それでですね、 正方が伝統が期待と欲する菩薩たちはっていうのは、あの無常の正等学を伝統学を知っていうのは、これを、
難しいね。
仏の悟りを悟る。
あ、そうです、そうです。その通りです。
はい。というふうに解釈しました。で、あの、言うてることは、あの、さ、まず最初に全知識たちに維持して、信言して、勝利しするべきです、と言うてるんですね。はい。
そうです。はい。前の方のね、お経がね、よくわかんないんです。僕知らないし、訳中見ても、あんまりちゃんと書いてないように思います。あの、訳中1が、後ろの方にあるんですけど、まあ、お経なんかどうでもええって言えばどうでもよかないけども、いちいち調べなくていいです。なんかね、なんかぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって書いてあるだけで、和訳、般若波羅蜜多の研究とか、なんか論争なのかな、ちょっとよくわかりません。後の方の八千寿般若経はですね、普通あの般若経って呼ばれてるのは、この八千寿っていうのと、それから一万五千寿っていうのと、十万寿っていうのと、三種類あるんですよ。で、般若心経とか、あとその小さい般若経ね、般若利種経、真言種ですか、般若利種経とか、短い般若経は前たくさんあるんですけど、長いのは、この八千寿っていうのと、それから一万五千寿っていうのと、それから十万寿があります。で、この八千寿般若経というのは、インドとかチベットではとてもよく読まれているんです。で、日本ではね、どっちかというと、日本、中国では一万五千寿般若経の方がよく読まれています。十万寿般若経は、中国にも翻訳されてますけど、あまり長いのでね、すごい長いんですよ。だからね、あんまり研究されていません。で、八千寿般若経は、サンスクリットの原本が残っているので、それで、いろんな和訳の仏典の中にあるんです。大乗仏典のシリーズの中に、八千寿般若経よく出てきます。これ割と面白いので、お暇な方は手に入れて読んでください。はい。はい、ありがとうございます。なんかでもいっぱい辞書持ってるんですね。
これは図書館で調べました。
はいはいはい、
あと勝利、勝利は一切地を得たいと欲するもの。ウッホ、彼は全知識に信言することが必要であると立証する。自分では資料を集積することと上下を自上することを知らないからというのが論証印です。順の比喩は三世、過去未来、逆の比喩は独学の要因です。その意味を説明するなら、私たちが正等学者を得るには、福徳統治へのにより、まとめられた資料すべてを集積が必要ですし、それを集積する方便は全知識にかかっているから、そして、煩悩と諸知によりまとめられた生下すべてを捨てることが必要ですが、それを捨てる方便は全知識にかかっているからです。というところで、勝利正しい道理、その道筋で大地を得たいと欲するもの、不法というところが、大地を得たいと欲するものというのが、これは主語になります。主語になって、彼は全知識に信奉することが必要であるというのが、立証、命題といいますか、命題です。
はいはい。これ、インド論理学なんですよ。で、インド論理学の用語をね、もろに使ってあるからちょっと大変なんですけど、最初その、一切地を得たいと欲するものはっていうところまでを、右法っていうんですね。 ダルミンって、ウフォーって。で、彼は全知識に信言することが必要であるっていうところを法って言うんですね。
これが法。
これ法。法っていうのは、術語って意味ね。だから、はい、インドの論理学は主語があって、その述語があるというので、一つの文章ができていて、これがその最初、証明すべき命題なんですね。その、一切地を得たいと欲するものは、全知識に信言しなければ、信言しなければならないよっていうのは本当かな、嘘かなって書いてあるんです。まず、立証するのは。立証するのは、まあ、主張しているということだけど、でもこれから嘘だって証明されるかもしれないです。嘘だって証明するやり方もあるんですよ。だから、まあ、この場合は本当だって証明していくんですけどね。で、それから自分では資料を集積することと証言を、史上難しいじゃない、することを知らないからというのが、これが論証因です。で、これがその根拠です。because、それはそのそうなんだけど、どうしてかっていうと、これが根拠です。全知識の助けがなくて、自分の力だけで、福徳資料と知恵資料を集積するのは難しいと。それからその過去世からの、たくさんの悪い実験を、清めていくことも難しい、これが理由ですと、こう書いてあるんですね。それからインド論理学は3番目に比喩がいるので、それでその比喩をプラスの比喩とマイナスの比喩を、順の比喩、プラスの比喩で、逆の比喩のマイナスの比喩で、プラスの比喩は例えばその仏のようですと、マイナスの比喩は例えば独学のようですと、こう書いてあるんです。これだいぶ説明せんといけませんね。はい、
言うんですかね。
ああ、なんか言ってください。
順の比喩というのは、あの三女の仏のようにと書いてあります。これは、全知識によって五徳堂に入り、上等学を得て修行を解放する、そういう仏のように、
仏にそのだから師匠がおられたかということなんですね。あのお釈迦様は確かにね、お師匠様がおられて、それで2人のお師匠様に仕われて、で結局どっちもあかんかったんです。そのお師匠様がこんなヨガやれとかあんなヨガやれとか言って、それでお釈迦様がその懸命になってそのヨガをなさって、でも全然悟り開けないから、お嬢様のところ行って、そのすごい一生懸命やったけど開けません。お前本当に一生懸命やったんかって、わし、あんな難しいヨガ自分では一生懸命やったことないんやって、弟子に言ってるだけなんや、言ってですね。であ、そうですか、って次の師匠のところ行って、また同じことで、その師匠に言われたこと一生懸命やってダメで、それで最後、菩提寺の下で、一人でも諦めてあかんわ思って瞑想して悟られたというから、全知識に信言したと言えるのかどうかなんですけど、実はですね、これ大乗仏教とは、この前ちらっと言ってましたジャータカっていうお釈迦様の過去世物語ね、本庄話を読んでいて、過去世ではお釈迦様が、ね、いろんな全知識に近づいて、それで、そこからいろんなことを教えていただいてるんですよ。で、先ほどどっかにちらっと出てきましたよね。華厳経の全在道寺。法華経入北海道には全在道寺が53人の全知識を尋ねてっていう。これもですね、お釈迦様の前世物語だというふうに、理解されてる。なぜかっていうと、華厳経っていうお経は、お釈迦様がお悟りになった時の物語なんですよ。で、そこに出てくるので、お釈迦様の過去世に全在道寺であって、53人の全知識を尋ねて、それでその、転生をなさって、とうとう仏様になられたという物語だと理解されていましたので、それで、お釈迦様には全知識がおられた。現世にはちょっと大したことない師匠でしたが、過去世にはですね、いろんな立派な師匠がおられたんですね。だから、独角さんの方は独角っていうぐらいですから、 あの全知識なしに悟りの境地に達しられましたが、それは無上昇等学じゃないんですね。あの下脱はなさったけども無上昇等学じゃないと大乗仏教は言うんですよ。でどこが違うか言うと、その無上昇等学を得ると一切知というものが得られるんだと。ところがその下脱しただけだと涅槃に入るだけで一切知は得られないんだと。これが違いなんだ。どうやってその、それはその区別するか言うとですね、煩悩症って煩悩の触りというものがあって、煩悩症を全部きれいにすると下脱し涅槃に入りますけれども、諸知症というもう一つの触りがあって、それをその全部クリアにしないと一切違えられなくって、それでその正門とか独覚とかいうのは、煩悩症をクリアにすることができるけれども、諸知症をクリアにできない。なんで諸知症をクリアにできないかっていうと、結局その福徳資料と知恵資料のその借重がこう集める貯金が足りないということだと思うんです。ただその過去生からの悪い実験をなくしただけで、福徳資料や諸知書を十分集めなかったと。だから大乗仏教とはその両側を考えないといけないということが書いてあるのではあるまいかと、まあ一応思います。皆さん何かお話ありますか、この辺で。この辺ちょっと盛り上がっていただけると、あの時間の関係もありますし嬉しいんですけど。あら、あらら、いつもなんかここで出てくると期待している丸山さんが。
呼ばれて飛び出て、じゃじゃじゃじゃんと。はい。ですね、煩悩症と諸知症というところは、まだ多分自分でよく理解できてないかなと思ってます。以前、野田先生がどこかで、諸知症というのは、なんか残りがだ
って、そう。
なんかおっしゃってたんですよね。すいません。ちょっと言葉だけ覚えているんですけど、意味をちゃんと理解できてないと思うので、
毎日通して。理解できてないんです。
そうですか。
後の方で、ずっと後の方で、11章かぐらい出てくるような気がするんですけど。
あ、そうですか。
はい。
はい。
じゃあ、その時を楽しみに。出てきても分かるかどうか分からへんけどね。はい。煩悩症のはよく分かりますね。僕たちが持っている鈍人知の、鈍人知とか万とかさ、そういう煩悩で、でそれらがなくなることです。はい。で、諸知症はそれが全部なくなった後になんか残っている悪いものがあるんですって。でそれが完全なくならないとブッダにならないということですね。遠いですね、道は。はい。
ありがとうございます。
はい。他の方は何かありますか。はい。
すいません、小倉です。この諸知症がなくなったら、諸知症がなくなったら、その人の個性と言いますか。
そうです。
個性はなくなるんです。
そうです。
そうですかね。
はい。正確だと思います。最後、悟りを開くっていうのは、一番最後なんやろうねって、僕悟り開いてないから勝手なこと言ってますから、丸まま信用しないよね。だからまあ勝手に思ってるんですけど、最後なんやろうねって自分と、他人というか自分と世界の区別がなくなることだと思ってるんですよ。だからその自分と世界の区別はなんでなくなるかっていうと、その僕らの中にある如来像と、それから外側にというか世界に満ち溢れている発心とが実は同じもので、何にもわざわざ区別することないやんって、その体があるということはそんなに本質的なことじゃないんだって、本当はこの如来像と発心とが一体だということが大事なんだということを心の底から納得したときに諸知症がなくなるでしょうね、きっと。ちゃうかもしれない。他の方何かありますか。あれ それは違うでしょうという係の綾子さんは何もないんやろ。
そうなんだ。そういう係だったんかしら。
なんかいつも違うでしょ言ってるじゃないですか。
いやいやいや、でも今のはそうでしょうと思ってました。
そうなんや、そうなんや。うん、なんか処置書についていくらか知ってます？
全然知りません。
あ、そうですか。なんかだいぶタルゲン先まで読んでらしたように思うんですが。
あ、でもそこには行ってないんじゃないかな。
行ってないな、きっとな。
はい、
うん、だから、なんかね、私がふにゃふにゃと読んだところではですね、16章、13章、まだ前やな。はあ、この辺や。よいしょ。この章なんか長いな。これは何であろうか。第9章、菩提心を成就するか、第10章、誓願の本心の学書か、どっちかでその説明があったように思います。今すぐちょっと読みつけませんけど、だからその時を楽しみにしましょう。何にせよその仏様っていうのは、ね、全知識に真言をして、それで煩悩違うわ、一方で福徳資料と知恵資料を集め、一方でその実刑を減らして、その煩悩書をとにかく減らしていって、で煩悩書が完全なくなった時点で、下脱をしますが、下脱したのはまだ涅槃じゃないので、下脱をした後に処置書がなくなって、自分とその、発心との一体というものを幻統学をなさって、それで仏になるんだと、まあ、一応思っておきます。はい、いいでしょうか。で次行きましょうか。次あるんやろうか。まだ
次はもうない、
もうないね、もうないね、
はい、もうないです。はいはいはい、これで作りました。
はい、じゃあ前の方へちょっと戻りまして、ガンポーパー様の、書き方がですね、大体皆さん馴染んできたと思いますが、各章の頭に、ちょっと短い導入部があって、それが章義はって、サマリーはって書いてあって、その章の、説、こんなのが中ありますよいうのを、もともとはですね、これは詩の形でこの章義は書いてあります。こんなダラダラと箇条書きじゃなくて、リズムの揃った詩の形で書いてあって、で生徒さんはですね、昔のチベットの生徒さんは多分この章義の部分、サマリーの部分を覚えたんです、最初にね。で第3章っていうのは合理性と区別と区別された個別の自相と真言する方便と利得やったよねっていうのをまず覚えるんですよ。今のアドラー心理学だと基本前提は個人の主体性と目的論と全体論と覚えるのと一緒で、まずその名目を覚えるわけで、仏教の記憶の仕方っていつもそうなんですね。三宝って言ったら仏法僧やよねって言って、五運って言ったら色受創業式やねって、三害って言ったら欲界、色界、無色界やねってね、こう最初に数字があって、その後にその、なんとかってこうあってですね、でそれをまず覚えるわけで、中身は、三階って何ですか？言ったら、三階は、その、欲界、色界、無色界。そんな色界について説明してください。言っても、小僧さんはできないんですよ。ただその名前を覚えてるだけでね。で、いろんなその全知識とあって、お話を聞いてるうちに、だんだん中身が充実していって、で、その全部充実して、何もかも知ったら、チベットだと、まあ、宗派によって違うけど、その憲法。という称号がついたり、ゲシェっていう称号がついたりすると、そういうその法数っていう法の数っていうんだけど、1から11まであるんですけどね、もっと大きい37とかもあるけど、まあ普通1から11なんですけど、それらの法数の説明が全部できるようになると憲法さんです。だからそうなると、その人にお尋ねをすると、何でも辞典のように答えてくださるようになります。で、まあ、僕ら在家ですから、そんなものすごいことは、 望んでないけども、でも、あの、修行って何ですかって、その全知識と信言するとどういいことがあるんですかって、それは二ついいことがあります。で、一つは、その知恵資料と福徳資料、福徳資料と知恵資料って二資料を、集積していけるようになることと、一つは過去生からの悪語ね、実刑をきれいにしていけることですって、まずお答えができると、一応60点合格ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
あの、この、アオフラです。この、実験を清めるとかっていうことになると、その、あの話では、あの、見られパとかなろうパとか、そういう人たちの話にあるような。
えらい目に遭いますね、あの人ら。
えらい目に遭います
。はい。なんか、
なんでしょうか。
ナローパの話なんて、あやこさん詳しくない？
ああ、ナローパのね、今、伝記をね、ずっと読んでるので、うん、ひどい目に遭ってますね。なんかね、この間読んだところでは、ね、象に乗って、お妃様が来るのを見て、で、ナローパの死のティローパが、あのお妃さんを、自分に正しい弟子、ちゃんとした弟子がいたならば、あのお妃を引きずり下ろして、あちありこちあり、引きずり回して、引きずり回すのになって、師匠が言うんですよ。それで、ナローパの方は、あ、これは僕のことを言ってるんだなと思って、その通りにして、で、お月の、もちろん王妃様だから、お月の人たちにボコボコにされて、で、瀕死のところに、師匠が現れて、オーナローパどうしたんだいって言うから、師匠のおっしゃった通りにして、このようになっております、苦しいですって言ったら、なら、なんか、師匠さんがなんか詩を、なんか歌いながら、なんか唱えながら、なぜるとかなんかして火事を加えたら、また元のように体は治りましたって。で、それからなんか一つ、素晴らしい教えをいただくと。それがね、全部で何個なのかな ?12 回かな ?12 回かな繰り返し繰り返しそういうことがあるんですよ。屋根から飛び降りろとか、木の中に飛び込めとか、そのたんびになんか、こう、秘密の教えを授かるの、今読んでます。はい、それほどひどい目に遭ったんです。
ナローパ様や、ミラレパ様の時代は、ミラレパ様なんかは、実際たくさんの人を呪い殺したりしたって悪語をね、今世で積んでおられるし、今僕らそこまで悪語を積んでないという気がしてるんですけど、悪語をたくさん積んでたという問題が一つあるのと、もう一つは、これも僕は楽観的すぎるんかもしれないんですけど、大変仏教の方法が洗練されてきてね、善行をですね、丁寧に、五体投地十万回とか、それから、百字真言十万回とか、十万回かける四やるとですね、一応その、過去世の悪語は、ほぼほとんどチャラになるんじゃないですか、甘いですか、綾子さんどうですか、熱心にやって
る。やっぱそうなんですか、善行をちゃんとやることで、ナローパみたいな目に遭わないで済むということなんですかね。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、そういうことなのかな。
うん。だから、五体投地十万回の方が、なんかボコボコ殴られて死にかけるよりは、マシよね。
そうですね。はるかにマシだと思います。はいはい。
だから、ああいう善行っていう方法がきちんと確立したいうのは、カリキュラムができてお勉強するわけで、あれ全部済ませると、一応資料道から化業道って加える行いの化業道が入るんだと思うんですけど、 一応その、まあ悪いものはそこそこなくなり、資料もそこそこ積まれて、それからその知恵資料を一生懸命勉強していくということになるんだと思うんですけど、皆さん方、ご体統治してますかって私はあんまりしてないですけど。あ、この間ちょっと増えたから、これ増やしとこう。ちゃんとのカウンターがあるんですよ。ポンポンポン。はいはいはい。ちょっと増えました。はい。他の方何かありますか？まあ、今日はなんか、今日は不活発でありますが、何でも言ってください。で、まあ、だから、資料道、それから、知恵資料、知恵資料と、それから、福徳資料を積み重ね、まあ、今、僕たちこうやって、その、タルゲンの勉強会しているのは、一応、知恵資料をですね、まあ、ゆるゆるとで、のろのろとではあるが、今積み重ねていて、ちょっとずつちょっとずつ、ああ、仏教ってこんなんかなと、まあ、見えかけてきたかなという気がいたします。それから、福徳資料もですね、まあ、皆さん方、なんやかんやと良いことを、なさっておられまして、日本ガルチェン協会にご寄付をいただくとかね。お布施ね。だから、お布施とか、あれで、とても大事な福徳資料だと思うし、まあ、こういうその仏教の内部だけじゃなくて、外の世界に向かって、良いことをして暮らそうって決心なさってて、いけると思うんですけど、ただ問題はですね、前回やりました、その、この世、この人間の体を受けた一生の間にどんだけできるかというのが一点と、もう一つがその来世ちゃんと人間に生まれ変われるかというのが第二点で、その第二点の方がですね、ひょっとしたら危ないかもしれんという気が、するので、さあどうするか言うとですね、これもまた仏教のそのメソッドが、テクニックが良くなりまして、これは極楽浄土行く手やと。で、涙様におすがりをして、で、魔法を言うてるとですね、阿弥陀様が、まあ、極楽浄土をいで言って、極楽浄土へ生まれ変わるんですね。極楽浄土というところは、一応その、人間みたいなもんなんですね。僕らのこの形の人間じゃないようです。阿弥陀経なんか読むと。でも一応その知恵があって、それでお勉強ができる状態に生まれ変わるようですので、この世界で人間に生まれ変わるのがやばいなと思う人は、エマ法とオンアミデアフリーを一生懸命やると、こういう手が、残されておりますね。これも仏様のいい日だと思いますけど、何かお話ありますか？ないな。それからそうそう、言い忘れていたが、数日前から、なんで数日前からなんかわかんないんですけど、阿弥陀仏のオンアミデワフリーを、集める、たくさん、その世界中のガルチェン・リンポチェンの信者が、オンアミデワフリーを、みんなで集める期間に入りました、と告知がありました。それで皆さん方もお勤めなさるときに、オンアミデアフリー、オンアミデアフリー、オンアミデアフリーいうのをですね、まあ、できるだけたくさんやってあげてください。で、そうやって世界中の信者さんが、阿弥陀仏に心を向けるということで、その人自身も、極楽浄土に生まれ変わることができますし、それから観音菩薩成就法を受けられた方は、まあ、肉用の願文というのがついていました。 で、まあ、肉用っていうのは、要するに、その、ある場合は、ほんまにペニメフンフリーですけど、それで、その、自分以外のものがね、一切衆生が、極楽世界に生まれ変わりますようにっていう、そういう、その、お祈りなんですよね。で、極楽世界っていうのは、酒は綺麗で、じゃあ、酒はうまいし、姉ちゃんは綺麗な世界ではありませんで、阿弥陀様とか観音様とかがおられて、僕らも全員お坊さんになって、それで仏教の修行をとてもまともにできる世界です。で、そこでちょっとガーって集中講義で、点数、単位数稼いどこうと、こういう作戦なんですよね。だから、オンアミデアフリーをぜひ、毎日できたらお唱えください。別に勤めの中でなくても、電車乗ってる時とか、そんなんでもよろしいので、オンアミデアフリー、オンアミデアフリー、オンアミデアフリーって口の中でブツブツと言っていただけるとありがたいです。なんかお話ありますか？お忘れかもしれませんが、来年の、老人林保チェのポア、をいただくにはですね、10万回のオンアミデアフリーを唱えているのが条件ですから、それまでに10万回唱えたかなといけません。あれ10万回優しいです。あれの10万回、五体統治10万回みたいなの、筋肉に身入りませんので、ぜひ、ちょっとでも数稼いでくださいませ。はい、何でも。
小倉です。ガルチェン林保チェにまだお会いしてないのが、ちょっとまずいなぁという気がしており
ま、うん、まあ、まずくないですけどね、それも縁ですからね。で、一応ね、あかんかもしれんけど、あかんかもしれんけど、2019年。
2019年。
再来年。2019年に、日本へお呼びしようというので、一押ししてみようということに一応なっているんです。ドルジン・リンポチェと少し相談をしまして、一遍ガルチェン・リンポチェに、2018年ね、来年はね、アジアへおいでにならないんですよ。ヨーロッパの都市なんです。だから、冬の間アメリカにおられて、で、夏の間ヨーロッパ行かれます。で、再来年の2019年に、アジアへまたお見えになりますので、その時にですね、ちらっと寄ってください言ってお願いをしようと思ってますね。実現可能性は高いと思う。これもですね、言った方がいいよね、こんなの。香港へ来られるんですよ。ガルチェン・リンポチェは、シンガポール、今ベトナムにおられて、で、シンガポール行かれて、それから台湾行かれて、その後帰りだと思う、アメリカへ帰る途中だと思うんですけども、その3日間ほどですね、香港でセッションなさるんです。10月に入る頃、9月の末から10月に入る頃に、香港行かれまして、で、私と彩子さんは行こうということにしまして、その香港へ行こうと思ってるんです。で、香港行かれるんやったら、この次もですね、香港の帰りに関西空港寄ってから帰ってくださいよという形で、日本へ来ていただけるんじゃないかと思って、それで一応お願いをしてみようと思っています。はい。
わかりました。ありがとうございます。
ガルチェン・リンポチェ様が、よいしょ、ちょっと待ってな。香港、これどこや？勇気づけとこ、絵をここ入れたら、皆さん方に、資料を送ろう。ファイルを送る、画像送信、画像ちゃうな、これ。ファイルを送信。ドキュメント。
ちなみに通訳は英語はあるみたいですけど、日本語はないです。
ないです。はい、ただいま送りました。ただいま送りまして、おや、 そんなこと言わんと、もう一回。なんか変なとこさって消えちゃって、もう一回送ろう。はいはい、ただいま送りました。これを見ておりますとですね、ちゃうわ。そのパソコンの中を行ったり来たりしてるんですはい、これこれ。はい、9月29日に、夕方からですが、白田原の感情があって、で、翌日ですね、9月30日、6夜から土曜日ですね、に、ガンジス川のマハムードラっていう、かなり難しい経文ですけど、ガンジス川のマハムードラのお話があって、で、10月1日日曜日に、37の菩薩行のご法話があると。これだけの内容です。で、まあ、上司法とかね、そういうのはないんですけど、でもまあ、ガルチェン・リンポチェと、台湾で、時間の都合上台湾行けなくて、お会いができないので、もう一回、今年お会いしておきたいと思ったので、一応申し込みをいたしました。はい。で、まあ、ですから、ガルチェン・リンポチェは2019年に、来ていただくように、これまだオフィシャルじゃないんです。一応、ガルチェン・リンポチェと、シンガポールでお会いをして、そこでそのお願いをして、で、そこでは決められないんです。ガルチェン・リンポチェに直接頼んで決めたらダメよって、ご本山が言うておられます。ガルチェン・リンポチェ、いいよ、どこでも行くっておっしゃるので、それではガルチェン・リンポチェの健康維持ができないから、だから、直接頼んじゃうのは、お願いをしておいて、それで、コミュニティメンバーがね、理事会か何かが、理事会なんていうか知りませんが、そこが、一遍検討して、スケジュールの中に入れるかどうか決めると。まあ、入れるでしょう。今の状態だと、入れるでしょう。はい。ただ、入れるとなるとですね、2019年に、この前みたいに40人とかの人数だとしんどいんですよね。もっと、やっぱり150、200ぐらい来ていただけると嬉しいねって、こう、思ってるので、そうなるとね、場所もある程度制限されますし、それからお手伝いをね、先にやっぱり、少し、お願いをしなきゃなんないだろうと思います。それで来年のドルジン・リンポチェがお見えになるときに、そのガルチェン・リンポチェがお見えになるときの予行演習で、なんか、役割割り振って皆さんにいくらかお手伝いをお願いしようかなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。なんかお話ありますか？やりますよってこう言っていただけると嬉しいんですけど。
はい、です。
はい。
やります。
ありがとうございます。
田島です。
はい、やります。
ということです。はい。なんか、かなり大事ですよ。ガルチェン・リンポチェ呼ぶとなると。うん、ドルジン・リンポチェみたいな、クラブの部長さんで、おお言って来てくださるわけではないからね。お付きの人たちも何人かついてくるし、ひょっとしたらね、英語の通訳をつけた方がいいかもしれないんですね。台湾とか韓国とかの人が来たがるからね、ガルチェン・リンポチェに会いたい人たくさんいまして、日本語だとかなんて言って、英語つけてくれたら行く人がいると思うから、それも見てあげないといけないなと思います。わかりますか？はい、ちょいっと、これか。あ、これや。はい、今日のところで分かりにくかったところはあるでしょうか？大丈夫でしょうか？まあ、しっかり調べてくださってありがとうございました。まず一番大事なことは、仏教の言葉遣い、 因を知ることだと思います。で、辞書いっぱい引かなきゃいけなくて大変ですけども、ぜひ、こまめに辞書を引いてくださいませ。それから、もう一つ、仏教のですね、理屈の組み立て方ね、その、例えば、その、知恵資料と福徳資料を集めて、で一方でその過去性の実況を減らすんだというような理屈の組み立て方があるわけ。でそれをだんだんとこう身につけていってくださると、日常生活の中で僕らが何をすればいいか、で僕らがしなきゃいけないのは、いつも福徳資料と知恵資料を集めて過去性の実況を浄化するという、この3つのことですので、どうやって生きていけばいいかだんだん分かってくると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。内容でしたら最後のお経をあげたいと思います。この次はですね、この次は、20日に川添さんですが、よろしいですか？もしもし。あら、いないのかな？
お願いします。
はいはい、20日大丈夫ですね。
はい
はい、じゃあお願いします。それでは OK。